ストハッピー NPO。 これからの30分間、京都で活躍するNPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞお期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。ナビゲーターの高島香代子です。そしてコメンテーターは
京都 NPO センターの土坂のり子です。お久しぶりです
よろしくお願いします
お願いします。
ではこれからの30分間、どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしていきます。本日のゲストは京都 NPO センターインターンの立命館大学3回生の福地雅弘さんです。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では土坂さんに、はい、ちょっといつものゲストの方をね、コメンテーターの方にご紹介をしていただいてますので、はい、お願いします。
はい、毎年なんですけれども、京都 NPO センターでは、夏2ヶ月間の間に立命館大学からインターン生を受け入れています。で、インターン生にしていただいているのがプロジェクト型インターンといって、何か目的とか、プロジェクトを設定してそれに取り組んでもらうという目的達成型のインターンプログラムになります。で、今年取り組んでいただいているのは、NPO の情報発信のサポートを、行うっていうもので、しかもですね、対象が学生若者にその NPO の、魅力を届けたり、それからイベントの内容を、届けたりっていう、サポートをしていただいています。はい、
このそういうこうところに応募されたってことですかね。はい、福地さんは。
そうなんです。
そうなんです。
じゃあ応募の動機とか、ね、はい、教えていただけますか。
はい、もともと僕は NPO っていう活動に、興味を持っていたんですけれども、京都 NPO センターっていうのは NPO 業界の中でも中間 NPO っていう役割になっておりまして、個々のたくさんの様々な活動をしている NPO の情報が一つに集まってくる場所なんですね。なので僕はそこに、自分の身を置いてその世界を体験することで、 NPO の世界ってどんなところなんだろうっていうのを勉強することを目的にこの世界に飛び込んできました。
はあ、さらになぜ NPO に興味を持たれたのかも
そうですね、
教えてもらっていいですか。はい、
僕はNPOの世界に将来行きたいであったりとか、一般の企業の方に将来行きたいってあったりとかはまだまだ検討中なんですが、やっぱり学生の間にこの自分の興味のあることは実際に獲得しておこうっていうふうに思いがあるので、たくさんの世界に飛び込むことの好奇心が僕を動かした感じですね。
そもそもなんか立命館大学3回生って、ね、ご紹介したんですけれども、はい、学部とかそういう勉強してらっしゃることはどういうことなんですか。
はい、僕は産業社会学部のメディア社会学科の3回生なんですけれども、はい、大学の勉強としては映画が社会に及ぼす影響っていうものを研究しています。
面白そうなるほど。で、そういうことをやって、映画と、はい、NPO ってちょっと開きはありますけれども、はい、好奇心旺盛っていうところはなんかこうつながるかなという。
ありがとうございます。
彼は、言っちゃっていいのかな、彼の夢を将来はジャーナリストになりたいと思って、今夢をね、抱いていらっしゃるみたい で、はい、でやっぱりそれに向けてこうジャーナリストとして何を、伝えていくかっていった時に、こう社会の課題とか、状況っていうのをきっちりと捉えられる人間になりたいっていうのがあったんですよね。
はい、その通りです。
でもこれはちょっと触りだけで、後でそのことをしっかりと話してもらいますからね。
はい、よろしくお願いします
なるほどね。そういうね、こともあ あの念頭に置きながらいろんなことを学んでらっしゃる最中ということなんですけども、
はい、
まあ、NPO って一口に言っても、はい、すごくたくさんいろんな分野がありますよね。
そうですね。
今こうやってらっしゃって、はい、こうインターンとして来られて、はい、何かまず最初の素朴 な, なんか感想とかありますか。
はい、実際に NPO 活動を、インターン生として経験していく中でまず思ったことは、あの NPO が何をしているところなんだろうっていうのはなかなかみんなに知られていないんだなっていうところを、あの課題として自分の中で発見しましたので、今はそのこの NPO さんはこういう活動をしています、でこんなに面白いことをしているところがたくさんあるのに知らないのってもったいないですよねっていう風なスタンスで、皆さんに情報発信できるような記者を目指しています。
なんか具体的にインターンとしてそういうことのつながるようなお仕事もされてらっしゃるんですかね、この期間は。
はい、はい、先ほど、京都 NPO センターさんの目標達成型の、うん、NPO インターン活動を目指しているということで、僕の場合でしたら、あのこうインターン生として実際に興味を持った団体さんに取材、そしてそれを記事作成までを、補助していただきながら実際に、ゴールを目指して夏の間頑張っている最中です。
なかなかその学生目線でまたもう一度こう、あの取材したりっていうのは、それはまたあのこう逆になんか面白いっていうか、なんか違う視点でね、うんうん、なんか見ることができていいような気がします。
そうですね、あのこれね、市民センあ京都市市民活動総合センターっていう、ま、NPO センターが指定管理しているセンターができたのが2003年なんですけれども、はい、その時から、学生にねアピールするにはどうすればいいのかっていう相談が尽きることがないんですね、うん、ただ学生さんの傾向とか何に興味を持つかっていうのはやっぱり時代によって変わっていくので、日々それを私たちもアップデートしないとダメ、うん、でもあの結局私たちはどんどんこう学生との開きができてくるので、やっぱり学生の思考って学生に聞くのが一番いいんだろうなと。
ちょうどお互いに一石二鳥じゃないですけど、
はい、
ね、あのこういい感じでインターンを受け入れ、インターンを行いっていう感じで進められている、
はいはいはい、なので私たちも福地君から得た情報をもとに、うんうん、あのまあこうアップデートしていけたらなと思ってます。
そしたらまたこのね他の NPO 団体の方にも、うん、あ学生さんこういうことも考えてらっしゃるのかっていうのが伝わって、はい、うん、なんかなかなかいいね、
はい、ブルブル感があり
そうですね。でも本当くっちーさんのお話を、ね、あの伺っててもすごくしっかりとね今考えてこう取り組んでらっしゃるなと思うんですけれども、
はい、
その NPO ねたくさんある、京都では、
はい、今はだいたい法人だけで、京都市内で800以上ありますね。
でその800以上ある NPO がだからやっぱり、こう果たしている役割っていうのが何かありますか。
うん、あそうなんですよね、うん、それを言われると、うん、本当にこう多種多様なのでね、
うんうん、
NPO って例えばこう一括りにできるものではない、うんうん、ただこう言えるとしたら何か困っている人のためにほっとけないと活動しています。じゃあそのほっとけない活動って何ですかって言ったら一つ一つの団体違いますとしか言いようがないので、う
ん、そこがね NPO の面白いところじゃないかなと思いますね、はい、なんか今年の目標みたいな形で一つね、
はい、
まあ、同じようなこう、ね、企画に向かってだっと進むんじゃなくて、それぞれの、まあ、心で思ったことを行動に起こしてらっしゃる方がこれだけ無数に京都はあるということは、
はい、
もうすぐそれだけ思いを持った方が多い
と。そうですね、で今は NPO 法人だけがそういう NPO って言われるものではないので、うん、任意団体とか一般社団法人とか含めると、うん、本当に京都市内でも1200ぐらいはあるんじゃないかなと思ってます。
あのそういうねこう思いの一端に触れるような今、はい、あの時間を過ごしていらっしゃいますが、
はい、
そうですね、ちょっと このここで ミュージックブレイクをした後でその話をじっくり伺おうかなと思います、はい、ゲストセレクトでご紹介いただく曲はは
い、フジファブリックのポラリスです。どうぞお聴きください。
本日のゲストは京都 NPO センターインターンの立命館大学3回生の福地雅弘さん、そしてコメンテーターは京都 NPO センターの辻坂典子さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
では後半では辻坂さん、あの、ね、学生インターンを入れてらっしゃるということで、はい、これまでのこうね思いはどんなことだったんだろうかということも含めてちょっと進めていただいてよろしいでしょうか。
はい、あのそもそもですねこのプロジェクトを作ったきっかけが NPO さんからの相談がきっかけだったんですね。ボランティアとかイベントに学生呼び込みたいけどどうやったら学生に広報できるの。でそれはその団体があること自身も知ってもらえてないっていうようなお悩みもあったんです、
はい、
で、ここにねアプローチするために今学生に動いていただいてるんですけれども、福地くんがね、
はい、
こうNPO に、
はい、
がそういうお悩みを持ってるって聞いて、
はい、
でこうやったら学生に魅力が伝わるのになとか思ったこととか、はい、あと学生を巻き込めるのになと思ったこととかってありましたか。
はい、今1ヶ月間ほど NPO 業界でインターンをしているんですけど、あの本当に NPO ってあの小さな地域の課題であったりその個人個人が抱える悩みに対してアプローチできる、うん、その多岐にわたるっていうことを、有効に活用できる業界だと思うんですね、
うん、
で今の学生たちってボランティア活動であったりとか、
うんうん、
そのたくさんの好奇心にあふれる人っていうのはもちろんたくさんいると思うんです。だけどこの NPO ってどんな活動してるのとか、あれ外国人対象にしてるけどこれって英語喋れない自分でもできるんだろうかとか、そういうところの不安があるので一歩を踏み出せてない人がたくさんいると思います。僕はそんな人たちにあのその団体の活動のことをクリアにして、じゃああなたたちはこの活動に興味を持ちましたかって、それか他にも違う興味があるのならこんなところもありますよっていう風に、発信していければっていう思いで。
なるほど。これあのちょっと私も感じてたんですけれども、最近ね学生は NPO があのどういうものかバクッと知ってるんですよね。説明が
そうです。
できるようになってきた、
はい、そこまでもう、ね、NPO の存在自体は
結構そうなんです。
知られて、
で、うん、またね自分が社会貢献をしながら働いていきたいとか、うん、あの仕事を通して社会の役に立ちたいっていう思いも、うん、今までのどの世代よりも強くなってきてるんです、
うん、
で、あとね残されてるのはじゃあどの団体とか、
ね、
じゃあどの取り組みっていうところに今来てるのかなと思ってます。
自分の思いをどこで形にしたらいいんだろうかっていうのはすごく悩んでる人もいると思います。
うーん、へー、でもね、学生さんがそこまでその NPO っていうことに対してあの関心を持ってらっしゃったり、もう事前にこう普通のことのように知ってはるっていうのはすごい嬉しいですよ ね。
やっぱりね、うん、あの法ができて、うん、もうそろそろ20年ですけど、
うん、
そういうことなんだと思いました、
ね、京都ハッピー NPO っていう番組をねそもそも作った名称ね、
はい、
あのの番組名を考えた時も、はい、NPO をもっと知ってもらおうという思いがあってなんですけどね、
ようやく来ました。
そうですか。でも若い人たちがそういうふうに思ってねやってらっしゃって、で今学生としてなんかそういう、 こう、ね、インタビューなんかもされてらっしゃる、
はい、
そういう記事はどこで見れるんですか。その福地雅弘さんの書いた記事とかいうの、はい、どっかにありますか。 NPO センターに、ウェブサイトとかは。
そうですね、あの市民京都 NPO センターが運営している指定管理運営している京都市市民活動総合センターのポータルサイトで、はいはい、記事が見れるようになっています、
はい
はい、
じゃあ取材されて福地さんがどういう風にねインタビューされているのかも拝見したいと思います、はいはい、
緊張します、
ねまあ、いろんな団体が、ね、ありますけど、こう分野的にはどういうところとか、 なんか興味とかありますか。
僕の興味はやっぱりあの京都で学生してるっていうのも関係して、やはり外国人っていうもの、日本語を母語としない方たちに対しての活動っていうのを、精力的にやっております。で、僕が今回あのポータルサイトで掲載させていただく記事なんですが、それはあの京都で外国人に道案内をしようっていう団体さんへのインタビュー記事になります。
どういう、こうインタビューされてどんな感じでした、はい、何人ぐらいでやってらっしゃるんですか。
実際にはあの代表の方にインタビューしたんですが、今の登録人数は1万人を超えるっていうふうに。
そう、ボランティアの登録が1万人を超える団体ってね、まあないんですよね。
へえ、すごい興味深いですね。
すごく面白い団体さんでした。
でも今京都はね観光の人たちもいっぱいいらっしゃるし、はい、大学も多いから留学生も多いし、ね、
環境はすごくいいと思います、
はい、そういう人たちになんかまたこうアプローチするようなね、はい、プログラムをまた考えてもらったと思うんですよ福生さん
本当に、うん、
そういうなんかこうアイデアもあのインターンとして残していかれるのもいいかもしれないですよ、うん、はい、
あのどんどん提案していただきたいと思います、
は
い、
ね、は
い、
本当ですよね。今あの3回生ということですかけど、このインターンをされてて、それ以外になんかこうやってらっしゃることとかはあるんですか。普段こういうことやってますとか。
普段やってることとしては、やはりあの学生最後一番時間が使える夏ですから、やはりバイトであったりとか、あの語学の勉強などに時間を使ってます。
うーん、どんなアルバイトされてるんです
か。僕ですか。僕は今嵐山、京都の嵐山で人力車の車夫をやってますね。
あ、似合いそうです。
本当ですか。ありがとうございます。
爽やか青年です。
そうですね。あ、なるほど。あれ大変そうかなと思いつつなんですけど、面白いです。
いや、もうもちろん大変です。あれは、それにあの夏の間京都はもう猛暑が続きましたので。もうこの体重、あのこの夏で体重3キロ落ちるぐらい外で走り回っていました。
でさっきね、あのインタビューに行かれた、はい、その、あっちこっちプロジェクトだったかな、はい、なんかね、あのかん、はい、案内をされる。
あ、そうなんです、そうなんです、
ボランティアが1万5000人も、はい、登録されていらっしゃるところは、そういう名称でよかったですかね。
はい、もともと英語で道案内をするっていうことに、僕自身も興味を持ってまして、その NPO 団体さんも英語で道案内をするっていうものが、合わさったので、あの僕は今回取材先に選定させていただきました。
なんかあのアルバイトも人力車で観光客の方とか外国の方もいらっしゃるだろうから、はい、なんか一ついろんなものを選択されるときにしっかりとつながるものを選んでらっしゃいますね。
そうなんですよね。
なかなかね、時間を有益に過ごしてらっしゃると思います。
ありがとうございます。
あの、坂さん、こういうね、はい、若い人たちにこう、ね、そういう機会を作ってらっしゃいますけれども、はい、いかがですか。
あ、そうですね、あの京都 NPO センターがインターン生を受け入れている目的っていうのは、この NPO のことだけじゃなく、社会にはあのいろんなね、多様性があったりとか、複雑な問題があったりとかっていうことを知ってから社会に出てほしいっていうのがあるんです。だから NPO で働いてほしいとかじゃなくて、いろんなところで困ってる人がいて、それをほっとけないと活動している人がいる、それを知るだけでも、これから先の人生で例えば自分が何かあの問題にぶち当たった時に NPO につながれるかもしれないし、逆にあの仕事とかを通して NPO を支援できる人間になれるのかなと思っています。で、そういう人がどんどん増えたらいいなと。
そうですね、本当に。なんかあの夏のね、はい、大事な遊びたい時にこのインターンとしてね、はい、こうやってらっしゃることも、でも楽しいんじゃない
ですか。楽しいです。 もう NPO の活動は楽しいですみんなにもやってもらいたいっていう思いがあのこのインターン活動で一番大事になってくるのかなって思ってます、
まあ、将来に向けてまた一歩進められる、はい、進んでね行かれると思いますけども、はい、なんか、そのウェブサイト以外にお伝えしたいこととかありますか？あ、
ぜひですね、ちょっとウェブサイト NPO の人にこういうような魅力をどんどん発信してくださいっていうようなことがあったら、
僕からアドバイスという形ですか、
学生から、
はい、なるほど、恐縮ですが、NPO の方たちへのメッセージとしては、あの今の学生たちは、たくさんのことに興味を持っていますし、それに時間を割くことも労力を使うこともあの全然惜しんでない友人たちも僕の周りにはたくさんいますので、あのまずは自分たちの活動を明確にすること、うん、そしてあのそのことが学生たちにとってどんな経験が得られるかっていうのをあの明確に提示することが僕たちを巻き込むことのヒントになるんじゃないかなって思ってます。
うーん、ね、本当ですよね。若い人に来てほしいって漠然と思ってる、だけどどうしたらいいのっていうのがある。それはどこにその私たちこういう活動ですっていうのを伝えるようにするのが学生さんに一番つながりますか？
それはね、ちょっと今福地君に担ってもらってないので、そこは
そうなんです。
またね、あの来年そこ募集しましょうかね。
なるほど、次の世代に。
そうですか。でもいいね、ことを言っていただいて、はい、そういうことをね。でもそうやって学生さんが来てくださって、あそこ面白かったよっていうね、
そうですね、
そういう仲間でこうぽーっとこう、はい、あの広がっていくっていう方が、ちゃんとこうその人のこう手のねぬくもりと一緒にこう伝わる感じがあって、いいなという感じはしますね、
はい。
あの京都 NPO センターの方でもいろんな情報発信はされてるんですよね、
は
い、
あ、そうです。あの学生に届くかどうかは、あのまだ試行錯誤なんですけれども、はい、ポータルサイトといいまして、NPO のイベント情報、講座情報、ボランティア募集情報などさまざまなものを挙げているものがありますので、ぜひですね、京都市市民活動総合センターのトップページからハートのマーククリックしてください
そして市民生活、あ、人町交流館、
はい、
そこは、自由に行ける
ん、もちろん、はい、学生さんどんどん来ていただければと思います、は
い、で、いろんな情報、チラシとか、
はい、
なんか本とかも置いてありますよね。
あります。あの NPO のチラシどんどん置けますので、皆さんどんどん持ってきてください。そして学生さんはどんどん取りに来てください。
新聞記者の方もよく言ってらっしゃいます。
そう、オフレコでね、これ
あオフレコだった
ね。だいぶ私ネタ提供してますので新聞記者の方もどうぞ
楽しい情報がね、チラシ満載ですので、はい、っていう方ですね。いや、今日は本当になんかこうね、いいあの学生さんの提言をいただきまして、ありがとうございました。今日のゲストは、京都 NPO センターインターンの立命館大学3回生の福地正弘さん、そしてコメンテーターは京都 NPO センターの土坂典子さんです。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りいたしました。
近畿労働金庫労金は、働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して、働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。 またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。